聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書48章17節から19節まで、旧約聖書の1141ページです。イザヤ書第48章17節から19節まで。イスラエルの聖なる神、あなたをあがなう主はこう言われる。私は主、あなたの神。私はあなたを教えて力を持たせ、あなたを導いて道を行かせる。私の戒めに耳を傾けるなら、あなたの平和は大河のように、恵みは海の波のようになる。あなたの子孫は砂のように、あなたから出る子らは砂の粒のように増え、その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもない。新約聖書マルコによる福音書第9章14節から29節まで、新約聖書の78ページです。マルコによる福音書第9章14節以下。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりをして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った、幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた、できればというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせない霊、私の命令だ、この子から出て行け、二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。祈ります。天地万物をお作りになり、これを支配してくださる全能の神様、厳しい暑さもようやく終わりを迎えようとしています。私たちに 爽やかな秋の日をお恵みくださいますことを心から感謝いたします。どうか夏の間にたまった疲れを癒してくださり、それぞれの技に勤しむための健康をお備えくださいますように心からお祈り申し上げます。神様、私たちは今日の礼拝の後、明日まで多くの兄弟姉妹たちと共に学びと話し合いと祈りの時を過ごしますが、どうかあなたが常に共にいてくださって私たちを導いてくださるように、そしてそのことによって私たちがあなたからの祝福と力を受けることができるように、出席者一同を、そしてまた都合で出席できない方々をも祝福し恵んでくださいますようにお祈りいたします。主なる神様、私たちは今日特にこの日本の国のために祈ります。先週の選挙の結果、私たちの国はついに恐れていた方向へ向かって舵を切ったかのように見えます。どうか主よ、私たちの国を憐れんでください。しかし誠に感謝すべきことに、この国には善意の人々の良い働きが止むことなく続けられており、見識ある方々の確かな言論もまたまだなくなってはいません。神様、どうかこれらの良いものを強めてくださいますように、そしてやがてはあなたのお力によって善意と良識が悪意や偽りに打ち勝つことができますように助けてください。作り主なる御霊よ、今この世界においでください。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。病んでいる友や体調を崩された方々、特に先週2度目の入院を余儀なくされた菅姉妹を顧みて忍耐力をお与えくださいますように祈ります。心を病む友を慈しみ、日々あなたが共にいて支えてくださいますように、今なお悲しみのうちにある方々を慰め、人生の難しい問題を抱えている友には解決への道をお示しくださいますように、旅行中の友には旅路の平安を、外国に暮らす方々と帰流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた人々にあなたの年頃な保護をお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちを今週もあなたが豊かに恵んで守ってくださいますようにお願い申し上げます。引き続き行われる大切な教会カンファレンスをあなたご自身が終わりまで親しくお導きくださいますように、そして私たち一同が新たな希望と喜びをあなたから受けることができますように、これらの感謝と祈りを尊い主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。 先ほどから申しておりますように、この礼拝は教会カンファレンスの開会礼拝を兼ねております。でこの開会礼拝の説教のテキストとして私はイザヤ書の先ほど読みましたイザヤ書の48章17節と17節から19節までそこを選びました。そのわけはすでにお気づきの方もいらっしゃると思いましょうが思いますが18節の言葉私の戒めに耳を傾けるならあなたの平和は大河のように恵みは海の波のようになる。でこの聖句が今回のカンファレンスの標語として選ばれまして皆さんに配られたしおりの2ページに印刷されているからであります。その言葉について会を始める一番最初にやはり私はお話申し上げたいと思いました。でまずこの17節から19節までのところについて簡単に考えてみたいと思います。でこの言葉は、イザヤ書の中にありますけれども第二イザヤと特に呼ばれている人物の言葉です。イザヤ書の40章から55章までのところはそれまでの1章から39章までのところとはいろんな点で違っておりまして時代背景とか出てくる人物の名前とかそういろんな点で違っておりますのでずいぶん早くから学者たちは39章までとそれから40章から55章までとは違う人物の言葉であるということに気づいていました。それで39章までは第一イザヤ40章からあとは第二イザヤそして56章から終わりま でこれもまた違いますのでこれは第三イザヤというふうに名付けまして区別して扱います。しかし聖書の中では同じイザヤ書の中の一部なんですね。しかし皆さんにはこれは第二イザヤの言葉であるということをまずご理解いただきたいと思います。でこの言葉の背景には捕囚からの解放という歴史的な事実があります。バビロニア帝国のネプカトネザールという王がユダを攻めましてエルサレムが陥落して南王国ユダは滅びるわけですけれどもその時にたくさんの主だった人々がバビロンまで連れて行かれまして強制連行ですねあるいは我々が最近使っている言葉で言えば拉致ということに当たるかもしれませんが、バビロンに強制連行されてそこでほぼ半世紀の間旅囚としての生活をしなければなりませんでした。それを普通バビロン捕囚と言います。紀元前6世紀です。で、その後ペルシャの新しい帝国が起こってそのキュロス王という王がバビロンを滅ぼしてそしてそこで捕囚になっている人々ユダヤ人を解放したのです。それが539年のことでありました。紀元前でこれをバビロン捕囚からの解放と呼びます。でこの第二イザヤという預言者はこのような歴史的な背景の上に立っていろいろと語っているわけですね。第一イザヤの場合にはアッシリア帝国の脅威がまだ生々しい現実であったわけですけれどもそういうことはもうすでにないのです。そうじゃなくてあの恐ろしい大国による苦しみからついに解放されたというその喜びにあふれています。ですからこの第二イザヤの第一声はつまり40章の一番最初の言葉は 誠に慰めに満ちた言葉でありまして、これはヘンデルのメサイアの最初の方に出てくるテノールの歌ですね。あの歌詞です。慰めよ我が民を慰めよ、そういう言葉です。新共同訳で読みますと40章の一節ですが、慰めよ私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。これはやはり捕囚から解放されたという喜びが生み出した言葉だと思います。神様はそのように歴史を支配したもん、苦しみから解放してくださる、そういうふうに歴史を支配したもん。で、このことをこの預言者は信じていました。そして18節を見ますと、このことを知る者は私の戒めに耳を傾ける、そう言います。私のというのは神様のという意味です。神の戒めに耳を傾ける。この17節の御言葉を読みますと、イスラエルの聖なる神、あなたをあがなう主はこう言われる。私は主あなたの神、私はあなたを教えて力を持たせ、あなたを導いて道を行かせる。で、こういう言葉でありますけれども、そして、その神を信じる者は私の戒めに耳を傾ける、そう続くわけです。で、私の戒めに耳を傾けると、そう言われておりますけれども、この場合の戒めというのは、これは皆さんすでにお分かりでしょうが、人と神との関係、あるいは人と人との関係を示す、教える、もろもろの律法のことを言います。それが戒めです。十戒などはその典型的なものですね。で、それが律法なんですけれども、その律法というものはもともと神の愛の表れだと考えられています。ただ人間を苦しめるためにいろいろな掟を与えるわけではない。で、あるユダヤ人の学者が律法という言葉を見るときに、ユダヤ人ならば喜びを感じる、それは神の豊かな恵みがその中に満ち溢れているからだ、律法というのは神の愛の充満である、そういうふうに言ってくれたことがあります。そうなんだと思いますね。律法というのはただ人間を苦しめるために与えられた命令、冷たい命令というふうなものではなくて、人と神、人と人との関係を正しくするために人間を導く神の愛の言葉なのです。ですから十戒の一番最初には、これは出エジプト記の20章の2節ですが、私はあなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した国である、そう書いてあります。奴隷の状態から解放した、そういう神が私である。で、私の言葉を聞きなさいと、そういうふうにだんだん続いていくわけなんですけれども、そうありますように、この何よりも先に神の無条件の愛が、恵みが先行いたします。で、人間はその恵みに、愛に応えるものとしてそこにあります。で、その人間の側からの応答を求めたのが律法です。だから今日のところに 戒めに耳を傾ける者はという言葉がありますけれども、これの意味は神の恵み、神の愛に注目する人はという意味でありましょう。でそのように、その戒めに耳を傾けるとき、つまり神の恵み、神の愛に注目するとき、そのときに初めてあなたの平和は大河のように流れるだろう。イザヤはそう言います。戒めに耳を傾けるとき、あなたの平和は大河のように流れる。それが今回のカンファレンスの標語として選ばれた言葉の中心の部分であります。戒めに耳を傾けるならば、あなたの平和は大河のように流れる。平和とは何でしょうか。平和、シャローム、これは単に戦争のない状態ではありません。非常に素朴なことから言いますと、生きるのに必要な衣食住、そういうものが与えられている。そんなに贅沢でなくてもいい。必要なものは食べるものについても、着るものについても、住むところについても与えられている。粗末であってもいいけれども、ちゃんと生きていけるように与えられている。そしてそこでみんなが一緒に生きていく。自由に成長していく。そして人と人との間に愛と信頼が支配する。でそのように調和の取れた社会のありよう、これをユダヤ人たちはシャローブと呼んだのです。決して単に戦争がないということだけではないのです。でそのシャローム、平和、それが大河のように流れる。でこの大河のようにという言葉は、いつまでもという意味でしょう。私の家の、多摩の家のすぐ前に多摩川が流れています。でちょっと大河とは言えないくらいに水がちょろちょろとしか流れていないんですけれども、しかし時々その水の流れを見ておりますと、ずっとこういうふうにしていつまでも変わらずに水が流れてるんだなと思うことがあります。大河のように流れる、このユダヤの人たちはバビロンにいた経験がありますから、チグリス川とかユーフラテス川とか、ああいう文字通り大河ですね、ああいう大きな川の流れが絶えず絶え、いつも絶えることなく流れている、続いている、そういう状態を見てきたわけでしょう。ですからシャロームが大河のようになる、この言葉には非常に深い意味があると思います。でその次に、人が戒めに耳を傾けるときは、つまり神の恵み、神の愛に注目して生きるならば、恵みは海の波のようになると書いてあります。ここで恵みと訳されている言葉は、これはセダカーという言葉ですけれども、これは義とも訳されまして、つまり一緒に生きていく人間の正しい在り方のことを言うのです。愛と結びついた正しい生き方です。義です。それが海の波のようにいつまでも変わらずに存在することになるであろう、そういう意味であります。海の波というのも、あれは永遠の繰り返しじゃないかと思われるぐらいに見ておりますと、何か引き込まれますね。 いつまでも繰り返している。義というものが、あるいは恵みが、そういうふうにいつまでも絶えないものとして存在する。私の戒めに耳を傾けるなら、あなたの平和は大河のように、恵みは海の波のようになる。でこれが18節の言葉でありまして、私たちが、明日まで、カンファレンスの間中念頭に置くべき神の約束です。で私たちはどんな時もこの約束を信じて生きていかなければならない、そう思います。で今日の説教のテキストについては以上でありますけれども、ここで私は特にこれからしばらく皆さんと一緒にいろいろ具体的な問題を考えるにあたりまして、そのカンファレンスの進み具合も頭に置きながら、イザヤという預言者について、特に第一イザヤという人物について、ちょっと付け足してお話をしておきたいと思います。でこの第一イザヤという人は紀元前第8世紀の人ですね。偉大な預言者です。で世界史的な激動の時代に生きていました。でユダヤという国はイスラエル王国、イスラエルの国ですね、イスラエル王国と言いましたが、紀元前922年以来、北と南とに分裂しまして、北はイスラエルといい、南はユダと呼ばれましたが、初めはダビデ・ソロモンの時代は一つの強大な王国として成り立っていたものが、そういうふうに分裂して次第に弱くなっていきます。お互いに対立します。でイザヤはその頃生きていた人であります。紀元前8世紀で南王国ユダの都エルサレムに生きていて、そしてそこから世界に目を配っていました。で私はイザヤだけじゃなくて、エレミヤでもエゼキエルでもそういう優れた預言者たちはみんなそうだったというふうに感じるんですが、驚くほどこの預言者たちというのは視野が広い。新聞もテレビもない時代にどうやってあれほどの情報を手に入れたんだろうか、不思議に思います。とにかくこの第一イザヤは、他の預言者たちもそうですけれども、隣接する諸民族のことはもちろん、メソポタミアの、これはかなり遠いところにあるわけですね、メソポタミア地方というのは、メソポタミアの政治情勢も正確に掴んでおりましたし、エジプトとかエチオピアとか、さらには地中海沿岸の諸国の動きにまで通じていました。しかも単なる物知りとか情報通とかそういうんじゃない。で、単なる物知りとか情報通ならばいくらもいます。私の友人にもいます。嫌になるくらいものを知ってる。だけどその全てはそう大したことじゃないんです。知ってたところでどうなるもんでもない、そういうような情報ですね。で、そういうのを物知りとか情報通とか言いますけれども、預言者はそうではありませんでした。世界とか人類とかその歴史、そういうものについての見方に深みがありました。これはやはり神がこの世界を導いておられる、支配したも、そういうことを信じているところから出てくる深みだと思います。で、それに比べますと、例えば現代の日本の政治家たちは これだけ情報が豊富にある時代に生きていながら、世界の歴史の見方が極めて浅薄で、視野がいかにも狭い、せいぜい自分の国のことしか考えない、それも目先の利益のことしか頭にない、そういうふうに感じられます。で、実は先週の金曜日の夜、おとといですが、私は日本聖書神学校で行われたチ・ミョンカン先生の講演を聞きに行きました。実はその晩、同じ時刻に遠藤周作の沈黙というものをオペラにしたものが上演されておりまして、私はそれに行くつもりだったんですけれども、後からこのチ・ミョンカン先生のお話があるということを聞いたもんですから、急遽そっちの方をキャンセルしまして、聖書神学校に行きました。で、この方はご存じない方もいらっしゃると思いますので、一言付け加えさせていただきますと、かつて東京女子大学の教授でした。で、私も同僚の一人としてこの先生と、しばらくの間共に過ごすことができたことを何よりの喜びとしています。学生たちが本当に尊敬していました。で、この人は、これも最近明らかになったことですけれども、韓国に軍事独裁政権が、あった時、あの暗黒時代ですね、あの暗黒時代に毎月日本の岩波書店が出している世界という雑誌に韓国からの通信という文章を書き続けて、そして弾圧されていた人々を励ましていた。で、それが後に岩波新書になりましたけれども、どれだけたくさんの人々を励まし、また勇気を与えたか分かりません。 TK、 アルファベットで TK と、書いて、 T、 それに生きるという字、あの学生の生ですね、 TK 生、そういう名前で、出版されていました。で、我々の間ではこの TK 星っていうのはひょっとしたらチー先生じゃないだろうかっていうことを噂のような形でみんなが話し合っていたこともあるんです。で、しかし時代が変わって韓国は自由化されました。軍事独裁政権はなくなりました。で、そういう状況になってからしばらく経って、彼が自ら、実は TK 生というのは私でしたと、そういうふうに告白されたんです。そのことが一時期大変大きな話題になりましたが、そういうこともあって、私はこのチー先生という方は現代の韓国が持つ預言者的な人物の一人であると評価しています。で、その方が北東アジアの現状について、そしてそこでキリスト教会が果たすべき役割について話をされたのです。広い視野から、しかも信仰に基づく深い洞察を持って、この世界の歴史を、韓国の歴史を、あるいは日本の歴史を捉えて、で、それを踏まえた上で北東アジアの現状について語られました。こう語り始めるんですね。で、以下は 彼の言葉です。北東アジアは今 世界で最もダイナミックに発展している地域です。そう言うんです。ちょっと意外に思われる方があるかもしれませんが、彼は本当にそういうふうに考えていらっしゃるようです。北東アジアは今世界で最もダイナミックに発展している地域である。北朝鮮の問題があるとはいえ、大局的に見ると日本や中国や韓国の経済は大きく伸びておりますし、文化交流も進んでいる。相互理解もかつてないほど深まっている。そのほんの小さな部分が最近の韓流ブームです。ヨン様っていうのが出た映画が日本で爆発的に歓迎される。で、それはほんの一部にすぎません。相互理解も深まっている。ですから対極的に見るとこの北東アジアは今ダイナミックに発展しつつあるというのです。で、しかし千先生はこう言います。残念なことに政治が遅れている。で、そのために摩擦が強まってきたように感じられるし、危機も増大しているように感じられる。しかし実際はかつてないほど関係は良好になっているというのであります。で、私は同感です。最近お気づきの方もお読みになっているからもあると思いますが、朝日新聞の夕刊に日本人脈記という記事が連載されておりまして、それを読んで私も随分いろんなことを教えられたし考えさせられました。心の広い善意の人々がアジアの近隣諸国の人々との間に非常に深い美しいしかも揺るがない人脈を築いてきた。そのことをいろいろと調べて書いています。で、ところがしばしば政治がこの関係を阻害している。千先生はそれを政治の更新性と言います。進んでいない。それは要するに視野が狭いからですし、それから歴史の理解が浅薄だからです。で、それはどの国にもありますけれども、日本においてことに著しい。で、今回のカンファレンスでは憲法の問題を中心に考えることになっておりますけれども、それに伴って教科書、歴史教科書のこととか靖国参拝のこととか、そういったことも話題になると思います。で、そういった諸問題を考える場合に、日本の政治家たちには世界に通用するような見識がありません。先週の選挙結果は実はそのことの証明です。で、私たちの教会は創造的少数者であるということを一つのスローガンのようにして時々、言います。しかしこれは単なるスローガンではない。私たちの教会は預言者の生き方に学びながら広い国際的な視野を持つということに努力しなければなりません。で、それは特に世界の苦しみに対して敏感であること、それに対して私たちの目と耳をそして心を大きく開くことです。で、それが創造的少数者の必要条件です。で、最後にもう一つ第一イザヤについて述べておきたいと思います。 先ほど申しましたように、当時ユダヤは、イスラエルは超大国アッシリアの脅威を受けて、大変不安な状態にありました。紀元前722年という年にはアッシリアがサマリアを首都サマリアを包囲いたしまして、それを陥れ、そして北王国イスラエルはその時をもって滅亡いたします。アッシリアは寄勢を勝って南王国にも迫ってくるわけですが、そのことをきっかけにいろんな政治的な危機が起こります。アハズ王という南の王様は激しく動揺します。まるで森の木が風に吹かれてざわめくみたいに彼の心はざわめいたと書いてあります。で、大変頼りない。その王に対してイザヤはこう言います。これはイザヤ書の7章4節ですが、落ち着いて静かにしていなさい、そういうふうにたしなめるんです。そんなに慌てるもんじゃない、ビクビクするな、落ち着いて静かにしていなさい、そういうふうにたしなめた上で、軍事同盟、慌てて軍事同盟を結んだり、それからどっかの国の助けを求めたり、そういうことをして国の安全を守ることができるなどというふうに考えるなと、そういう試みはことごとく無益である、そう断言いたします。これは8章の10節の言葉ですけれども、武装せよだがおののけ、戦略を練るがよいだが挫折する、彼はそう言いました。武装したいならしてごらんなさい、だけどそういう時には前よりももっと不安になる、おののくだろう、戦争の準備をしたらいいでしょう、やりたいなら。しかしそんなことをしていると必ず挫折する。武装せよだがおののけ、戦略を練るがよいだが挫折する。で、武装とか軍事同盟ではなくて、万軍の主、歴史の主である神を恐れて、ただ彼に信頼していなさい。で、これは憲法第9条そのものです。で、このイザヤの豪気な立場、非常に毅然とした強い立場は、ただの無為無策でもないし、敗北主義でもありません。歴史に対する深い洞察に支えられた信仰的な決断でした。で、どんなに強大な国でも決して永続はしません。おごる平家は久しからず、そう言いますように、どんなに強大な国でもいつか必ず滅びます。で、現にイザヤの頃の超大国アッシリアは、紀元前609年に新バビロニア帝国によって滅ぼされ、そのバビロニアもまた紀元前539年にはペルシャ帝国によって取って代わられます。そういうものです。どんなに強大な大帝国でも必ず滅びる。ヒトラーのあの第三帝国は12年しか持ちませんでした。大日本帝国もあれだけアジアをひっかき回した挙句に国が荒廃した状態で滅びました。 そういうものです。これが歴史の大きな動きです。で、そういう動きを知るならば、その時々の支配者たちを、あるいは大国を必要以上に頼りにしたり、あるいは逆に必要以上に恐れたりする必要は全くなくなります。そして世界の歴史は私たちに教えています。神様が人類に送ってくださった良識というものがある。これは無力なように見えるかもしれないけれども、これが結局は粗暴な暴力を抑えるであろう、そういうことです。神はそのように歴史を支配したまいます。イザヤはそのことを信じたのでした。で、私たちもこの困難な時代にあって、このことを信じて生きていきたいと思います。祈ります。神様、あなたがこの世界の歴史を支配していらっしゃるということを、そして最後にはあなたの御旨が必ず成就するということを、あなたの御国が来るということを信じることができますように、信じてジタバタせず、望みを失わず、投げやりにならず、あなたの約束を信じて生きていくことができますように、私たちを導きください。これから行われるカンファレンスの上にも、あなたの豊かな導きがありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の453番、これは実は先週練習した歌です。しかし正直に言いますと、私はちょっとまだ自信がありません。皆さんの中で自信のある方は、なるだけ大きな声を張り上げて歌ってください。453番。
Amen.